歌うアホに聞くアホ、同じアホなら歌わにゃソンソン、マツコのケーズラジオボックスルーム。この放送は東京五反田にある本気で歌が上手くなりたい人のボーカル道場ケーズボックスがお送りします。おはようございます。4月24日第403回目の放送になります。ケーズラジオボックスルーム、本日のメインパーソナリティは、今日は満月ということでお金が増えますようにとお祈りしたマツコです。はい、このボックスルームラジオは五反田にあるボーカル道場ケーズボックスの生徒が、気になる音楽情報や歌うことの楽しさや大変さなどありのままの言葉でお届けしております。今日の東京は雨でございまして、皆さんの地域はいかがでございましょうか。ちょっと私、今日は仕事でスーツを着ないといけなくて、雨の中ちょっとスーツ着るの嫌だなーって思いながらちょっと歩いてたんですけれども、明日はどうやら晴れみたいで、それも最高気温は25度、夏日になるところがあるみたいで、東京はもう25度になるみたいです。はい。ちょっとね、寒暖差での体調には気をつけたいなっていう風に思っております。あ、マソスおはようございます。はい。コメントで、はい。いただきました。はい。で、ゴールデンウィークなんですけど、全体的に曇りの天気が、まあ、多いようです。もうそろそろね、ゴールデンウィークが近づいてきたなと思ってるんですけども。はい。雨降る日もちょこちょこありそうで。で、ただ、ゴールデンウィーク中もですね、最高気温が25度以上、そしてところにより30度以上の真夏日になる可能性もあるということで、ちょっと気温は結構高めなのかな、と思っております。で、ちょこちょこっと、雨降る日もあるけれども、晴れる日もありそうなので、晴れた日は、外で散歩なんかもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、本日の、マツコのボックスルームに、カキさんとフクロウさんが来てくれております。カキさん、フクロウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、先日のノブ先生のお誕生日のお祝い会、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい。袋さんはね、ちょっと体調不良で、参加、できずに、ね、残念でございましたが。
この寒暖差はちょっと、老体には厳しいかもしれない。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
はい、なんとかしても
ね。なんとか、はい。
はい。
あれなんですよ。先生のお誕生日会で、もう結構、もう笑いが絶えず、一日を過ごしたって感じだったんですけど。
ああ、いいことですね。
はい。先週、ボックスルームのパーソナリティ担当した、よっちくん。が、はぁっていうゲームね、持ってきてくれたんですよね、かきさん。
そう。
ね。
あれ面白かった。
それ面白かった。もう、かきさんが面白くって。
本当？私ちょっと滑っちゃったなと思ったんですよ。
そうですよ。その滑りが面白かったっていうか、ふくろうさん、はぁっていうゲーム知ってますか？
いや、知らないです。
なんか、私も初めてやったんですけど、はぁっていう、例えば音って、言葉というかって、いろんなシチュエーションで言うじゃないですか。
はいはい、はい。
おかしいなと思った、なんか言われて意味わかんないなと思った時のはぁーみたいなのとか、うんうん、なんかそういうシチュエーションによって、こう、はぁーっていう、ちょっとイントネーションだったりとか、言い方が違う。
どういう意味だったかを当てるみたいな。
そうそうそう。やってみて、演じてみて、はいはい、演じちゃいけないのか。言葉で発した言葉音で、今のシチュエーションどれでしょうみたいなのを当てるんですよ。で、カキさんが、フーでしたよね。
はいはい、フーでしたね。
フーでしたよね。はい、フーってやったんですよ。で、一人一人もやったんですけど、集まったメンバーで。で、カキさんがフーやった時に、誰も当たらないっていう。
そうなんです。ギリギリで駆け込んだ時のフー。 だったんですけど、あの、私の中ではもうギリギリ駆け込んだらこの風しか出ないなって思った風を出したんですけど、うん、誰もわかんなかったんですよ、ね。
そう。
当ててもらわないといけなかったのに。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ね、もうそれがちょっと面白くて、はい、それもなんか当ててもらわないといけないのに、よっちくんは当てな、当てちゃダメだと思ったみたいで、なんか分かりづらいようにやるっていう、全く逆のことやったりとかして、
それじゃ。
そうなんですよ。意味ないじゃんみたいな。二、うんうん、人ともなんで、ゼロ人でした
よ。私はね、ちゃんと狙わ
ない。ちゃんと狙ってるのに当てられないっていう。
これ、似たようなことを演技の、トレーニングでやりますね。
あ、そうなんですね。
うん、こういうのやりますね。
ふくろさん演技ね、習いに行ったりとかして、
逆にやっぱりこれ表現できないといけないっていうのはあるので、ありますね。
ちょっとね、ふくろさんの見てみたかったですね。
いや、お恥ずかしい話になりそうなの。そこは。
もう、ほんとね、まあでも、かきさんのターンはね、もうほんと面白かったんで。
これしかないと思ってたんですけど。
はい。思い出し笑いで。すいませんね。あの、ラジオ聞いてる人何が面白いのかっていうことはちょっとね、伝わりづらくて申し訳ないですけども。でも、ハーっていうゲーム自体は面白いなと思ったんで、あの、ぜひ見たら、やってみていただければなと思います。で、今日のラインナップなんですけど、ビルボードランキングと、豆袋のごたのトピックス。あと、かきさんがのぶ先生の著書の、朗読をしてくれます。それではビルボードランキングから行ってみたいと思います。
はい、
4月27日付のビルボードホット100から上位をご紹介していきます。第10位、先週からランクアップ、シザのサターン。第9位、先週からランクアップ、ノアカーンでスティックシーズン。第8位、先週から変わらずアリアナグランデで We can't be friends Wait for your love。 第7位新しくランクイン、サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。第6位先週からランクアップ、ジャック・ハーローで Loving on me。 第5位、先週から変わらずビヨンセでテキサス・ホールデム。第4位、先週から変わらずテディ・スイムズでルーズ・コントロール。第3位、先週から変わらずベンソン・ブーンでビューティフル・ティングス。第2位、先週からランクダウン、フューチャー・メトロ・ブーミン and ケンドリック・ラマーで Like That。 そして今週の第1位は、先週からランクアップ、ホージャーの Too Sweet でした。ということで、1位と2位が入れ替わりました。先週から。はい。でですね、先週のビルボードランキングで話ちょっとしてたんですけど、Like That の話覚えてます？お二人。はい。J. コールの7ミニッツドリルと、なんか、バトってるというか、なんかバトってて、それアンサーで J. コールが出したよっていう話してたんですけど、はい。で、
やっぱり勝てないなってやつ
です、ね。そうそうそうそうそうそうそうです、そうです。で、J. コールの方は、J. コールの7ミニッツドリルは、もう10位から落ちて、100位にも入ってなかったかな。う
ん、あ、そんなに。
はい、でした。で、Like That の方は、まあ、2位になっていて、で、これがちょっとね、ランキングと若干違うんですけど、ここに今、カニエ・ウェストが入ってきてるみたいなんですよ。この喧嘩というか、バトルに。
喧嘩に。
そう。カニエ・ウェスト関係ないんです。関係ないというか、はい。今、ドレイクと J. コールとケンドリック・ラマーで、論争してるんだけど、そこにカニエ・ウェスト入ってきて、で、カニウエストが Like That のリミックスで、リミックスでドレイクとジェイコールを批判してるみたいです。みたいな感じで、ちょっと、さらなる論争というか、バトってるっていう感じみたいです。はい。で、あと、今回、第7位 新しくランクイン、うん、サブリナ・カンペ、カーペンターですね、うん。私、スペル間違えてて全然違う読み方しそうになっちゃった、さっき。なんで、ちょっと自分で自分を飛ばどわせてしまいました。はい。で、エスプレッソっていう曲なんですけど、こちらですね、この前のコーチェラのフェスティバル。
あ、はい。
はい。で、初のお披露目だったみたいです。
うんうん、
はい。でね、コーチェラのフェスティバルのライブ映像も YouTube で見れるので、気になる方はぜひチェックしていただければなっていうふうに思うんですけど、ちょこっとだけ見たんですが、ダンスしてて、で、彼女が、まあ、真ん中にいて、で、バックで男性と女性がダンスしてるんですけど、何人か、複数人で。で、男性の方が、私ちょっと見てて、思ったのが、なんか、日本だったら、ちょっと、シュッとした、細い人が踊って、男の人が踊ってそうだなと思ったんですけど、サブリナ・カーペーターの、後ろで踊ってたのが、結構マッチョ。なんか、マッチョって、そう、かなり筋肉しっかりついてますね、みたいな。
細マッチョとかじゃなくて、
マッチョ。どっちかというとマッチョな感じだったんです、私が受け取った印象としては。はい。なんで、ちょっとここがやっぱ日本の文化と違うというか、なんかアジアの文化とちょっと違うところかなっていうふうに思いました。はい。全然ランキングとは関係なかったんですけど、はい。なんかちょっと言いたかったです。はい。以上、4月27日付のビルボードホット100より10位から1位までをご紹介いたしました。続いては、私たちが通っているボーカル道場、ケイズボックスのスタジオガール、五段田にまつわる出来事を、豆袋がお届けしてくれます。では、準備はよろしいでしょうか？
はい。まずご案内いたしますね。五反田トピックス。五反田のスタジオでレッスンを受けている私たちが自分たちが学ぶこの街を散策。そこで見聞き体感したニッチな情報や街の雰囲気などをお届けします。今回は昨年ご紹介した TOC ビルの現状と五反田の3つの謎について豆フクロウがつぶやきます。豆フクロウじゃ。今日も親父のゆるい話にお付き合いよろしく頼むぞい。五反田のランドマーク的な建物として、旧Uポート跡地にできた新しいビル、五反田 JP ビルディングが挙げられることは前回お話しした通り、そろそろ開業じゃな。4月26日じゃったかの。それから、昨年お話しした昔からのランドマーク TOC ビルがあるの。昨年の春に取り上げた時には新 TOC ビルへの建て替えの話をお伝えしたのじゃが、少々変化があったのでその話をしてみるぞい。昨年お話しした時には2023年の春に閉館着工し、2027年に地上30階建ての新ビルの完成が予定されておった。ところが実際には閉館は延期されておった。新ビル構想は建築費の高騰やビル賃貸市況を鑑みて見直しになったようじゃ。新 TOC ビルは当初計画からは1年後の今年3月末に閉館となったのじゃが、新ビルへの建て替えではなく、当面は現行ビルの検査メンテナンスリニューアルを行って、今年の9月頃にビルの営業を再開するそうじゃ。新 TOC ビルの計画については、投資効率向上を図るため、分譲レジデンシャル事業を加えることも検討して、2033年頃まで着工は延期されるのだとか。当面は昔ながらのランドマークでお買い物やイベントを楽しむかの。五反田の事業関係の話というと、少し前にお話しした五反田バレーの話もあるの。
交通の利便性の良さや家賃の安さなどの好条件で、五反田には新興企業が集まってきておるようじゃが、にわかに集まったせいか、横のつながりが弱いという課題も抱えておったようじゃ。見た目の好条件だけで町の変革は自然に進むわけではないんじゃの。でも変化は進んでおる。せっかく盛り上がりを見せた五反田バレーの流れを一過性のブームにしないために、有力6社が協力して一般社団法人五反田バレーを立ち上げておるぞい。企業や行政の壁を越える起点となり、町全体の活性化を通じて互いに相乗効果をもたらすことで社会課題を解決するスタートアップコミュニティへの発展を目指しているそうじゃ。具体的には品川区と提携を結んだり、既存の地域の商店街などと協力して地域課題に取り組んだりしているようじゃよ。IT ベンチャーと地域が競争するメディアなども立ち上げられておるようじゃが、その活動の話をすると長くなるので、ここでは割愛させてもらうぞい。代わりにと言ってはなんじゃが、その競争メディアで、五反田の三つの謎というのが紹介されておったので、それだけ紹介しておこうかの。五反田の三つの謎とは、1、大崎広小路の白い塔。2、五反田駅前の黄金のポスト。3、山手線から見える帽子長すぎおじさん。以上が、競争メディアの一つ、五反田計画というサイトで紹介された五反田の三つの謎じゃ。詳細は、サイトの五反田を知るというコーナーで、昨年の7月13日の記事を確認しておくれ。わしからは以上じゃ。
計画は必ずしも予定通りには進まないものですね。五反田でもいろいろと状況は変化しているようです。そして知らないところでいろいろな活動も行われてますね。ところで五反田の3つの謎ってお二人はご存知でしたか？
私、帽子長すぎおじさんわかる。
嘘、わかんない。なんだろうって思って。
あの、何ですか？大崎駅のちょっと手前あたりで見えるらしいんですよ。
そうなの？
品川から、その、五反田に向かう電車に山の手乗ると、見える。
あ、そっち乗らないからかも。
そうだね。
かな。
そうだ
ね。おじさんなんです
か？二度見する。一回目二度見する。
わかんない。全然。
想像を超える長さだから。
そうなんですね。私、この三つの謎全部わかんないかも。っていう。
ですね、キーワードだけお伝えすると、一、うん、の白い塔は、関係するのが、日本最長のトンネルっていうのが関係してますね。で、2は、柔道の高藤直久選手。
はい、はい。
が関わってます。で、3番は、アートビレッジ大崎。ですかね。このあたりは、先ほどの五反田計画っていうサイトがあるので、
うんうん、
それを検索して行ってもらって、先ほどの7月13日の、
はい。
記事を見てもらうと、いろいろ説明してありますので、ね、
なるほど。ちょっと、はい、探しに行きたくなっちゃいますね。この三つとも見に行きたくなっちゃう。
うん。ぜひ、お聞きいただいている方々も見に行っていただけるといいかなと。
はい。あと、あれですね、TOC ね、閉まったなぁとは思ってたんですよ。
うん。
なんですけど、見直しされ、新 TOC いつ作るんだろうって思ったら、
はい、
見直しなんですね、計画。
10年ぐらい伸ばされちゃったみたいですね。
あ、なるほど。
大人の事情なのかな。
何ですかね、はい、大人の事情。
いろいろ、うん。景気もあれですし、円安だから、資材買うにも結構高くなっちゃうんじゃないですかね。
あ、なるほど、なるほど。そういうのもありそう。
うん。景気もあまり良くないから、もしかしたら入居者の応募が少なかったのかもしれないし。
だってさっきさ、テレビの速報とか出るじゃないですか。ピピピピみたいな。あれで1ドル150円台とかじゃない、150何円とかだったよ。すごかったよ。
いやいや、もう当分どうなんでしょうね。円安が続くんでしょうか。うん、はい。
まあ、簡単には、はい、まあ、ちょっと変わらない、
ね。まだ海外に行く予定は立ってないから、まだちょっと現実的じゃない。
まあ、でもまあ、ちょっと TOC ね、ちょっと期待してたんで、私。新しい TOC、受学会。
もう新しいのが二十何日に開くじゃない？
あの、星の、
そうそうそう、
ね、はい。なんだっけ、
JPBU でいい。
そうそうそう。
あっちでしばらく楽しもう。
そうですね。そうします。そうです
ね。星のリゾートも入ってますし、ね。
そうですね。はい。福郎さん、ありがとうございました。
はい。
それでは、かきさん、本日のノブ先生著書の朗読に移りたいと思うんですけれども。
はい。
はい。今日はどの本からの朗読でしょうか。
はい。今日はですね、歌で目覚める力。あなたが歌いたくなる本当の理由からいきましょう。
はい、お願いします。
はい、なんだっけ、著書から読み解く、なんだっけ、
ノブ先生語録
なんだっけ、
ノブ先生語録じゃなかった
っけ。今すみません、本探してました、ね、私
著書から読み解くの、はい、ノブ先生語録ね、
はい、
はい、
で、はい、いきたいと思います。今日はね、本を朗読するというよりも、ちょっと抜粋してみんなでね、ワイワイ喋っていきたいと思います。はい、はい、まずですね、ま、これの第2楽章が、歌うために必要な力という章があるんですけど、
何ページ？
ね、79とか8とか、そのあたり。
そ
のあたりをね、
そのあたりですね、
ちょっと抜粋するんだけれども、
はい。
まず、曲を読み解く力をね、その、うんうん、養うのに、音楽を読み解くためにだよ。音楽を読み解くために、はい、今ある自分たちを取り巻いてる世界を自分がどう見るかっていうような、うん、章があるんですよ。
うんうん、
で、まあ、意味ある、世界を読み取るという、ところがあるんだけど、73ページからなんだけれども、
73
からね、そういう話からだけど、うんうんうん、そういうの話が始まるのはそこからなんだけど、はい、78ページの頭のとこね、重要であることがね、その価値そのものも重要性も人が後から見出したものであり、そうしてできた世界というものに意味があるんですよということで、まず自分が世界をどう見るかっていうのが大事なんですよっていうことを言ってるんですね。
うんうん、
で、その中に、まあ、今はね、桜の話も出てくるんだけど、76ページの真ん中辺に、桜が下向きに咲くっていうことをご存知ですかってあるんですけど、私もこれ先生から直接聞いたことがあって、
はい、
普通はお花は上向き、
太陽に向かって、
上向きそうに咲くのが普通なんだけど、うん、桜はなぜかつぼみの時は上向きなのに咲くと下向きになるっていう性質があって、うんうん、で、まあ、なぜっていうのは正直分かんないというか、その重要ではないんだよね、うんうん、で、本当の理由っていうのは結構どうでもよくて、それを自分がどう感じるかっていう話なの、はい、なので先生が言うには、人を喜ばせたり癒したりとかするためにわざわざ太陽に背いてまで私たちのために下を向いてるのではないかと。
ああ、なるほど。
美しい考えじゃない？
うん、そうですね。
そうなの。っていうことで、うん、同じ事柄を見るために、見た人の中でも見た時に、ね、人それぞれ感じ方が違う定義の話なのよ、はい、
うんうんうん、
それを言うならば、最近マツコさん、はい、美しいと思ったものは何ですか？
最近ですか？最近美しいと思ったのは、でも今日思ったな、あ、今日かな、今日雨だったからいつも乗らないバスに乗ったんですよ、
うん、
で、その時のバスから見た目黒川が綺麗でした。
いいね。
はい、
いつもは違う、いつもと違う風に見えたのね。
そうそうそう、雨だったからかなと思うんですけどね。はい、綺麗に見えました。
ふくろうさん、人生の中で美しかった何かは何ですか？
人生の中でですか。
何かは何ですか。
そう、黒さんがね、ちょっと長く、うん、長くいろんなものを知ってるだろうっていうところで大きく吹っかけてみた。
あ、でも最近思うのは、あのうち山の上にあるんですけど、
うん、
あの散歩してて緑が本当にいろんな色があるんだなっていうところですね。で、うん、とってもそこが、今までなんかこう、まあ確かに色はいろいろあるんだけど、うん、そういう違いがよく分かってなかったんですけど、なんか歩いていくといろんな色がこう折り重なってたりとか、うん、そういうのがあって、ああ、知らなかったんだなって思いますね。
そこよ。
自然美しい、やっぱり自然は美しいです。
そう、それ、まさに、今、袋さんが言ったまさにそれ、いつも見てるものなのに、自分が認識したのが今日が初めてってことですよね、うんうん。そういう感性が非常に大事ってここでも書いてあって、
うん、
だからなんかね、ま、それをまた音楽に置き換えると、じゃあ音楽から読み解く、ま、演奏から読み解くものだったり、その歌ってる人の声から何が聞こえるのかっていう話なんですけど、それを感受する心が育ってなければ、それをまたさらにその後ね、表現をしていくわけだから、
はい、
まず感受しなきゃいけないでしょっていうところがすごくあって、うんうん、でなんでこれを選んだかっていうと、
はい、
ついこの間、美術館にね行ったの、うんうん、あの東京駅から歩いて3分ぐらいかな、アーティゾンミュージアムっていうところに行ってきたのね、
はいはい、
でそこで今やってるあのやつがブランクーシっていう人の
ブランクーシ、
うん、そうやつもやってるんだけど、彫刻が多いんだけど、その人は物を作る人なんだけど、うん、私ね、ごめんなさい、ブランクーシよりも
じゃあブランクーシよりも
よりもそこにあの普段あの貯蔵されてるというか、あの石橋財団コレクションがあるんですよ、あの、はい、ブリヂストンのね、うんうん、社長のやつね、石橋さんの、あの、うんうんうん、持ってるやつがそのまま
展示されてるんですね。
展示されてる、うん、その中で絵を見たくさんもある、いろんなものがあるんだけど、その中でやっぱ絵が好きで、私がその絵を見た時に、何だろう、近づいてみると何のこっちゃわからないものが、 2,3 歩下がってみると全体像がはっきり細かいところまですごく鮮明に見える絵がある、あったの。
ほうほうほう。
でも近づくとそんなに細かく描いてないのよ、だけど、はいはい、2,3 歩下がって
2,3 歩で違うんだ。
そう、ある一定のここから見てくださいっていう、はい、多分ところがきっとあって、うんうん、
はい、
そこから見たその絵が、離れても近づいてもダメ、ここの場所で見た時にいわゆるものすごい細かくその情景を伝えてくれるっていう位置があって、これ先生にね、いろいろその話をしてたら、うん、あ、絵はさ、あの、どこから見てくださいって指示されてるよねって普通に言われたんですよ。と思って。そんなこと考えたことないと思って。だから、大きい絵とかちっちゃい絵とかあるけど、うんうんうん、みんな、その絵を描く人が、ここから見てくださいっていう距離まで指示してんだと思って、驚いたの。で、それを見たときに、まあ、思ったのが、歌の場合ね、細かいところものすごく私たちも注意されてやるけど、
うんうん、
そこばっかりをやっちゃうと正直全体像が見えない。やっぱり計算して、ね、
はい、
計算して全体像をみんなに聞いてもらうためにどこまで細かくしていくかっていうのが必要で、うん、そうかと思ってめっちゃ勉強になったの。
あ、なるほど。まああれですよね、大雑把に見てもダメだし、 そこのピンポイントだけ集中してやってもなんか全体の時に崩れちゃってたら意味ないしっていうところの引きとなんかこうバランスなんですかね。
めちゃめちゃ良かったの、うん、まあ、だからそれは正直その私が今そこが気になってるからだと思うんだけど、
うんうんうん、
みんな違うと思うの。だから同じものを見た時に何を感じるかっていうのが人それぞれだし、たくさん展示がある中で私がその絵が好きだっていうのも、うんうん、何百点ある中でそれが好きってやっぱあるから、うん、そうやってみんな違うじゃないですか。
そうね、多分違いますね、うん、
だから彫刻もあったりいろいろする中で みんながね、心動くものをね、ぜひ探してみてほしいなと思ったので、ここを取り上げました。どうでしょうか？
ああ、なるほど。ありがとうございます。私もなんか先生から言われて、はい、なんかすごい、こう、なんだろうな、こう、マインドが変わったことが、やっぱここの部分で、うん、その、美しいって、その人が美しいと思うかどうか、うん、要は花が美しいですって咲いてるわけじゃない。その花を美しいと思うかどうかは、見てる側が美しいと思うかどうかだっていう話を、あの、お聞きしたときに、なるほど、これが感性かというか、確かにな、言われて当たり前かもしれないけど、結構私はその、衝撃的でしたね。そのことを聞くようになってから、自分は何を美しいと思うのか。っていうことは気にするようになりました。
いいよね。そういうのって誰もなんか、うん、当たり前のことなのにって思うけど、うん、やっぱ教えてもらえないと分かんないことっていうの
は、そうなんですよね。はい、ありますね。
ということで、はい、皆さんにお返し、皆さんにじゃない、いや、マツコさんに
お返し、あ、そうですね。私にお返しいただければと思います。はい、はい、かきさんありがとうございました。はい。音楽がね、はい、音楽を読み解くために、今の世界を読み解くことも大切ってことですね。合ってます？
あの、本の、あ、合ってる、合ってる。合ってる、合ってる。はいはいはい。本のやつ言うの忘れちゃった。
お願いします。
はい、本、この本は、歌で目覚める力、あなたが歌いたくなる本当の理由という題名で、著書はのぶ先生。そして、発行は株式会社彩龍社から出ております。
はい、ありがとうございます。はい、このね、本ね、めちゃめちゃいい本なんですけど、うん、あの電子図書、あの書籍が出てないんですよね。本でしか今のところ手に入らないから、ちょっと見つけた人はね、もうぜひお手に取ってもらえればと思います。はい。で、ちょっとこのちょうど今日あのいろいろちょっと検索というかしてた時に、この本じゃなく話なんですけど、うん、英語で歌えば上手くなるっていう本が先生の本でありましてですね。で、Amazon のレビューが41件あったんですよ。
うーん、
すごい、41件もうレビューがーと思って、うん、で、レビュー自体はこう いろんな点数の人がまあいらっしゃったんですけど、あの、こんだけ英語で歌いたいって思う人がいるんだなって思って、うん、レビューするってそんなにしないじゃないですか、日頃我々は。
そうだ、
なんかそうって考えたら、時にもっと手に取ってる人って多いのかなっていう風に思ったんですよ。
そりゃそう。
はい。で、あ、で、この本の朗読とちょっとこう、あ、そうだそうだって思ったのが、あの、再録オーディオブック版英語で歌えば上手くなるが、ございましてですね。まあ、今、我々ちょっと朗読を、先生の本を朗読して、で、そこから読み解いて、みたいな話をラジオでさせてもらってるんですけれども、なんか本読むよりも、音で聞きたいっていう方は、このね、再録オーディオブック版、英語で歌えば上手くなる、いいんじゃないって思ったんで。
そう、なんかね、活字が読めない時あるんだよ。そうそうそう。
ありますよね。私もね、あの、最近オーディオブックに頼りっぱなしというか
。聞くの楽でいいよね。
そうなんですよ。そう。手が開くので、なんか、耳で聞いてっていう感じで、それもずっとちょっとリピートしてると、引っかかるところがたまに違うんですよね。同じところ聞いてても。うんうん、なので、ぜひね、ちょっと活字に苦手だわ、みたいな方は、これ、オーディオブック。っていうサイトかな？で、探していただければ購入ができるので、ぜひチェックいただければと思います。はい。本日は、かきさんとふくろうさんに来ていただきましたが、はい。あのですね、ボックスルームのスピンオフで一人喋りしているボックスボックスがございまして、昨日はふくろうさんが、
はい。
はい。音楽豆知識。ということで、はい、世界で最も長い曲？
はい。
はい。ご紹介してくださいました。内容はちょっと驚くべき。
長さ。
長さ。長さと言っていいんでしょうか、黒尾さん。
うん、難しいところですね。
そうですよね。なんで、ちょっとね、はい、ぜひ、豆知識としてお聞きいただければと思います。で、かきさんは、金曜日に、気ままに歌解説ということで、はい、はい、今週も金曜日もちょっと楽しみなんですけれども、先週は、スピッツの、チェリーについて、
そうですね。構成について言うと言ってる。
そうですね。はい。なんか著作権の関係で歌詞が言えないとかって。
そうなんですよ。
そうですよね。
サメの頭の中で鳴ってればいいかな。
まあこのスピッツのチェリーだったらね、知ってる人はもう本当に思い出せると思うんですぐに。はい。はい、なんか、あれでした。カキさんの、聞いたんですけど、当日、聞けなかったんで、後々聞いたんですけど、うん、なんか、すごい、カキさんに突っ込みたくなりながら聞いてました。
コメントで突っ込んで。
そうね、当日ね、参加できたらコメントで突っ込んでたなって思いながら、ちょっとクスクス笑いながら。
いいから突っ込んで
ちょっとね、クスクス笑いながらちょっと聞けるような気ままに歌解説で、クスクス笑いながらでも、あ、なるほどなるほどっていう、やっぱためにもなるので、ぜひお聞きいただければなと思います。こちらのボックスボックスも、はい、ということで、かきさん、福堂さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
さよなら。はい、本日のラジオはいかがだったでしょうか。まあ、ですね、かきさんのこう天然というか、何も考えずに喋ってるところが面白いっていうことを、こう、マソスとかが聞いてたので、そういうところをね、いかにこう出していくかみたいな、こう掘り出していくかっていうことを引き出していくかっていうことをちょっとしたかったんですけども、なかなか私の力量不足で、はい、先週のよっちくんに引き続き、かきさんのところもいいかん、ところもちょっと引き出せなかったかなっていうのが、今回のラジオの私の反省でございます。はい。いいですね。はい。明日、さっきボックスボックスの話してたんですけど、明日のボックスボックスは私が担当でございまして、明日はですね、The United States vs. Billie Holiday という映画について、話をしたいなというふうに思っております。Billie Holiday自体は、私はほとんど知らなかったんですけれども、すごく、何ですかね、人種差別に対して、活動、行動というか、まあ、歌で行動を示した人で、ちょっと最後は、アルコール依存とか、まあ、ちょっと薬もやっていて、44歳の若さで亡くなっているんですけれども、演じた方が、全然今回のその映画で演じた女優さんが、アンドラデイっていう方で、全然似てないんですね、ビリーホリデーと。なんだけど、なんかビリーホリデーな感じがやっぱするぐらい、演技がめちゃめちゃ良かったのと、歌も歌ってるんですけど、アンドラデイが。声全く違うんですけど、そこにやっぱ魂が乗ってるなっていう感じだったので、もうその辺の話をね、ちょっとできればいいなと思っております。はい、ぜひ、映画、お好きな方は聞いていただければなと思います。この放送は東京五反田にある本気で歌が上手くなりたい人のボーカル道場ケーズボックスがお送りしました。東京五反田でボーカルスクールを探しの方はケーズボックスと検索してください。アドレスは www.ksvox.net www.ksvox.net です。ネットラジオではこちらのスタンド FM や iTunes、サウンドクラウド、プレイヤー FM でもお聞きいただけます。また、ボックスルーム、スピンオフラジオ、ボックスボックスもスタンド FM で配信中です。YouTube ではケーズボックスと検索していただくと過去の放送やのぶ先生のレッスン動画もご覧いただけます。それでは、来週も元気にお会いしましょう。さよならー。